こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。1個目、先週金曜日、インドのアムリトサルで42歳の男性が2ヶ月かけて飲み込んだ40本の折りたたみナイフを5時間かけてお腹から取り出す手術を受けました。担当したジャティンダー・マルホットラ医師は、ナイフは全長17センチメートルほどあり、経験豊富な外科医でも手術は大変困難だったと述べました。患者の男性は、なぜナイフを飲み込みたくなったのかわからないとした上で、ナイフの味が美味しく感じ、アルコール中毒などと同じように依存状態で家族に隠れて飲み込んでいたと話しています。担当医師は、これまで学会でも発表されたことのない珍しい種類の精神疾患であるとし、病院内の精神科チームのサポートに加え、さらに個別の専門家も呼び寄せています。今回手術を担当した外科チームは患者に対し、体が鉄分を欲している場合は今後はほうれん草を食べるようにアドバイスしました。
Last week on Friday in Amritsar, India, a 42-year-old man who had eaten 40 foldable knives over the last 2 months was admitted to the hospital for a 5-hour surgical procedure to remove them from his stomach. According to the doctor who led the operation, Jatinder Malhotra,The knives were 17 centimeters long, and the operation was very difficult, even for an experienced surgical team. While the patient does not know why he wanted to swallow knives, he said that the knives tasted good and that he was addicted to them and would swallow them unbeknownst to his family. According to the attending physician, the disorder is so far undocumented as a mental condition, and they are seeking to consult with psychiatrists and other specialists.The surgical team that carried out the operation has advised the patient to consume spinach the next time his body wants iron.
そう、いや、ほうれん草って言われてもね、
yeah.
って感じだけど、あの、なんかさ、My Strange Addiction っていうアメリカの番組あったよね。
うん。
あの、砂を食べちゃう人とか、顔の泥マスクをなんか舐めてる人とか、タバコの灰を食べたくなっちゃうとか、そういうこう食べ物じゃないものを食べたくなっちゃうみたいな。
Right.
あとスポンジ食べちゃうおばさんとか前テレビで。
At what age does that develop usually?
人によるんじゃない。
Is it like an adolescent thing? Is it a fetish?
なんかね、砂の女の子は子供の時に砂場かどっかで転んだ時に偶然砂が口に入ってそこから始まったって言ってた。
So
there's
like a lot of childhood impressioning going on.
でもね、スポンジのおばさんは違った。
あの、スポンジの
そう、おばさんになってからスポンジを食べてたら、なんかの病気だったの、その体の。で、その体の病気によって損なわれた物質がスポンジに入ってたのか忘れちゃったけど、それで自然に食べたくなっちゃったみたいな。
What if this person, saw one of those street performances where they swallow the knife. You know, it's kind of a dramatic thing. And it,
right.
would, it could be, it could leave a strong impression on a child.
でも味が美味しく感じちゃったんだよ。そのかっこいいとかいうことでもないんだよ。
Yeah, well, that would be a side effect of I don't know, the psychological impression.
不思議だよね。
I guess.
まあその、食べ物じゃないものを食べちゃう人もいれば、あの、5歳ぐらいからポテトしか食べてない女の子とかさ、イギリスだっけ、あとチキンナゲットしか食べないとか、
アメリカ人、
それもイギリス人だったと思う。
Oh, really?
あとなんかチーズしか食べれない人とか、でね、一回テレビで見たの、そういう1個しか食べられない人で、あとの食べ物はもう全部まずそうに見えるみたいな人の脳をモニターしたら、その普通の人だったら美味しそうって思うものを見たときに、脳がカエルと か, なんか生き物とか食べ物じゃないものを見たときと同じ状態になってる、だから脳が食べ物って認識できてないみたいな、で認識できるものが何かその一つだけしかなくて、それを食べるしかない。
That might have been, see, in early human history, there wasn't all sorts of stuff that was you know, these artificial objects weren't everywhere.
Yeah.
You know?
Ah, 確かにね。
So, I mean, there weren't knives to swallow. Most of the stuff around you is somewhat edible.
Mm.
And in early human history, when hominins had to move out into the savannah, they were forced to experiment with new food types.
Right.
So it could have been advantageous to have mutations in the population where people would experiment with different food items.
Yeah.
Maybe. I don't know. Or they're just fucked up in the head. I have no idea.
So, なんかさ、有名なシェフでさ、ビスケットしか食べないみたいな人いない？シェフなのに、ビスケットしか食べ物って認識できなくて脳が。だから自分が作ったものも自分では食べないみたいな。なんか見たことある。不思議だよね。でも結構健康そうっていうか別に普通。
I don't know about that. Do you know people that have addictions like around you? I notice addictions in my friends and people. It's kind of weird. It's creepy. I think smoking is kind of creepy. Because I can have a conversation with someone about smoking, about, you know, some of the things we know about smoking.
Right.
While they're smoking.
Yeah.
And it's kind of not even a big deal.
そうね。友達、まあ、東京にいる友達は結構タバコ吸わない人が多いから、うん、てかほぼ喫煙者、禁煙者、うん、禁煙者っていうの、非喫煙者だから、
sure.
ないけど、例えばパリのフランス人の友達とかはもうずっと一日中タバコ吸ってるし、まあ、みんな吸ってるから。
What about weirder ones though? I knew people that were addicted to Diet Coke, specifically Diet Coke. Not Coke Zero, not Pepsi. There was just several people that I knew that had this really bizarre Diet Coke addiction. I'm not sure why, but they had to have that weird silver can.
Like how often, like how much per day?
Like this girl on my bus in high school would get off the bus, go buy like two Diet Cokes. It was just, it was like a the same sort of behavior that you'd see with cigarettes, but with Diet Coke.
Yeah.
So when they eat lunch, there's a Diet Coke. When they any all the time.
あんまりないね。なんか一時期私ガム中学生ぐらいの時かな。なんかガム噛んでるじゃん。味なくなって出したら次の食べるみたいな。だからずっとガム食べてるけど、あれはだから
砂糖。The
artificial
gum or the
chewing gum?
Was it gum with sugar?
Artificial gum.
A gum without real sugar in it.
What?
There's like xylitol, right? Which is an artificial sweetener.
Right.
Gum. And then there's gum that has sugar in the gum.
I don't know. なんかキシリトールガムみたいなやつ。あれをずっと噛んでた。あれは何だったんだろう。
まあ砂糖かも。 Why did you stop? Why aren't you still doing?
わかんない。
Was your jaw like really strong or?
I don't know. なんかガム噛むといいよみたいなことをさ言われてたじゃん。なんか昔虫歯予防とかなんか顎が強くなるとかで、あそうなんだと思って噛んでるうちに、なんかガム噛んでないと変な感じが、なんか口の中に何も入ってないのが変な感じすると思って。
You wouldn't bite your lip or your tongue?
No?
No?
Why would I do that?
It happens sometimes if you're chewing gum.
Oh, like accidentally?
Yeah.
Oh, no.
No?
No. でもね、私もうここ10年ぐらい多分ガム食べてない。逆に。もう中学生の時一生分のガム食べたかもしれない。
Yeah.
全然いらないガム今。
I don't know, maybe when you're like 60 it'll come back.
I hope
just
not.
Just 60-year-old
It's tiring.
Mommy just chewing gum.
なんか顎がね、筋肉痛になっちゃうんだよね。噛みすぎて。意味がわかんないよね。
People are addicted to music volume too. Like they keep turning up the volume. And eventually their earphones or their headphones are so loud.
Yeah.
They're on the train. And everyone can hear.
あれ絶対耳おかしくなってるよね。
Like I have my earphones in.And I'm listening to their music.
Yeah.
You know, it's unbelievable.
あと辛いものとか、なんかどんどんどんどん辛くしていって、もう真っ赤なやつとか全然平気な人いるじゃん。
Yeah.
あれも不思議。
Yeah, it keeps getting spicier and spicier.
Yeah, I don't think I'll get there. 無理。
I was doing that at one point.
なんかあんまり辛いとさ、味が分かんなくなるじゃん。それが全然楽しくない。楽しめない。
They have that scale at Kokoichi, and I thought it was interesting.
何から？ So,
and it was near, our university. So I would like go over there, and every time I went there, I tried to get one level up. I think I made it to like, 8 から or maybe like seven or eight, and then I gave up.
結構辛い。
Yeah, it's pretty bad. It's just, I had a mountain of tissues because my face was just sweating so much.
ね、バカだよね。だから何やって。
Yeah, well, that's what happens.
私も一回だけタイでなんか間違ってすっごい辛いものを食べちゃったのなんか、知らなくて。その瞬間に顔が真っ赤になってもう汗とか涙とかが出てきて、なんか息もできなくて本当に死ぬかと思った。
Yeah.
あれ以来もうなんかそのチャレンジ精神がないね。
Yeah, it's funny that just happened to me when I went to Vietnam.
Oh yeah.
Everyone was ordering this red noodle soup.
Yeah.
And it was one of the like big pictures on the menu. It looked good.
看板メニューみたいなやつ。
Yeah. And so I asked one of the people there what it was. Because I wanted to eat what everyone else was eating.
Yeah.
You know? I want to see what they're into.
Yeah.
And I didn't even order the spiciest one. I went like medium. And it was so spicy. Oh, it was terrible because I had to get on the plane like three hours later.
Okay.
No, I had a massage after that and then I had to get on the plane.
Okay.
So I'm like getting this.
忙しい。
And it was this really intense like Vietnamese weird Thai massage thing where like you don't even know where your arms are anymore, like you're just being twisted.
They
grab your upper body and they like twist you in half. And this is happening to me when I have this burning spiciest thing I ever ate. Yeah, I don't know. It was a good trip, but
you
gotta be careful.
次フランスで15の自治体がイスラム教徒の女性向け水着ブルキニの着用を禁止し、着用した人に38ユーロおよそ4300円の罰金を課しています。おととい、ブルキニを着用し家族でニースのビーチを訪れていた女性を4人の男性警察官が取り囲み、その場で脱ぐように指示した上で罰金を課している写真がメディアに取り上げられ、国内外で物議を醸しています。この問題を受け、実業家で人権活動家でもあるアルジェリア人のラシッド・ネカス氏が、人々が好きな服を着る自由を保障するため、すべての罰金を肩代わりすると発表しました。また、カナダでもフランス語圏の国会議員らがブルキニ着用禁止を求めていましたが、トルドー首相は今週月曜日、カナダでは禁止しない方針を明らかにし、各国政府がイスラムへの許容を謳いながら個人の権利を奪っていることについて、許容するというのは自分たちに都合がいいように振る舞ってくれるのなら存在を受け入れるということだと述べた上で、個人の権利と選択を尊重することを呼びかけました。
In France, 15 towns have banned Muslim religious swimwear called the burkini, and women who are found wearing them will be fined 38 euros, or 4,300 yen. 2 days ago, a woman at the beach with her family was approached by 4 police officers, fined, and instructed to remove her clothing. A photograph of the incident has been stirring debate on social media. Rachid Nekaz, an Algerian human rights activist and businessman, has come forward offering to pay all burkini-related fines in an effort to preserve the freedom of people to wear what they want. Additionally, in the French-Canadian province of Quebec, lawmakers were seeking to ban the burkini. However, on Monday, Prime Minister Trudeau opposed this move, stating that Canada would maintain a policy of tolerance and individual freedom. He also commented on other countries claiming tolerance while oppressing individual freedoms, stating, tolerating someone means accepting their right to exist on the condition that they don't disturb us too much.
Go Trudeau! I had to include this part for the story.
Yeah.
そう、あの、写真がね、出てるんだけど。
Well, what happened? She wasn't forced to like strip naked, right? It was just
not naked,
just the burkini.
なんかね、あの、ブルキニっていうかその
What is a burkini?
なんかね、レギンスの上にチュニックを着てその上にスカーフしてるみたいな。
何チュニック？
はあ、it's like this long, like loose tank top-ish. You know what I mean?
Huh.
Like what girls are wearing over legging.
Okay.
When they work out.
Is it like a toga? No.
What's that? Anyway, 本当にこの女性家族連れで子供と一緒に来ていて、あのビーチでこう寝っ転がってただけなんだけど、急に警察官が来て、その上のあのスカーフは、を取りなさいみたいな。
It's crazy. I can't believe that's happening.
そう。でしかも取ったのに罰金も課せられちゃったっていう。でそこにいた目撃者の女性が、まあ、もっと悲しいことにその周りにいた人たちがこう警察官のことをみんな応援していて、その女性に対して帰れと怒鳴ってた。でその女性の娘が泣いてたみたいな話をしていて、でまさにニースはあの先月ね、そのトラックの事件があったじゃない、
うん、
だからまあそういう反イスラム的な感情が高まってる中で、まあ、こういうブルキニの罰金っていうことになっちゃった。
There's a lot more going on. There's so much stuff going on right now. It's
Yeah, of course. But, なんかその、It's... この間そのだから事故があった場所なんだよね、
mm-hmm.
だから多分周りの人もそういう反応になっちゃったんだと思うんだけど。
And in Quebec, it's that French connection, essentially.
Mm-hmm.
Yeah. Have you seen the news today?
Today?
Or, yeah, this morning.
No.
What's basically... I mean, there's a lot of stuff going on, but an American university in Kabul was attacked. The United States government has instructed all Americans to evacuate Gaza. There were bombings in Thailand. The Philippines is taking out their local Muslim extremist group.Turkey has just invaded、
right.
Syria. France is deploying 3,000 troops and has basically told students within France to prepare for attacks at schools. And Germany has instructed their citizens to stockpile、
right.
10 days worth of.Food and water. So there seems to be a very high level of anxiety. Certainly, there has been a very dramatic shift within the last week, I think,
right.
in terms of the response to these attacks.
Right. この間ね、あのデンマークの、で、まあ、ヨーロッパってこう若者たちが ISIS にジョインしちゃったりしてることが問題にずっとなっていて、で、シリアにとかに一旦行っちゃったらもうその人たちの国籍を剥奪したりして、
mm-hmm.
まあ自分の国に帰ってきたとしても厳重処罰が与えられる仕組みになってるわけだよね。だから行ったらもう帰れない、
mm-hmm.
し、まあ、イギリスの首相とかも言ってるようにもう ISIS にジョインしたってなったらもう自国の人と認めないからそこに空爆でも何でもしますよ、もう敵ですよっていうふうにしてる。でそれによって問題が全然解決されてないっていうことでデンマークが真逆の方針を取ってるんだよね。なんかあの帰ってこれる仕組みを作る。だから国籍を剥奪とかもちろんしないし、で行った若者たちの中にはあ行っちゃって失敗したなっていう人ももちろんいるわけじゃん、たくさん。で本当は帰りたいけど帰ったら処罰されちゃうから帰れない。だからそういう人でも帰ってこれるようにそのホットラインじゃないんだけどなんかそういうのを開設して。
Didn't Turkey accuse Denmark of supporting ISIS or something? Was it Denmark that they accused? I don't remember exactly.
で、その帰ってきた時に、まあ、銃で撃たれてる人とかもいるわけじゃん。でもその人たちがこうボランティアで行ってきましたって言った場合はもうそれを信じる。あ、そうですかと。で、そうすると行った人のほとんどが帰ってきたんだって。で、まあ普通に生活してる。やっぱり行かなきゃよかったみたいな感じで、
yeah.
だからでそれと同時にもちろんその 国民の中でイスラム教で自分はデンマークに馴染めてないと思う人もいるわけじゃん。すごい差別受けたりとか、あの警察官に何度も呼び止められたり、家の中を家宅捜索されたりとか。だからそういうこと、それによって余計こうね、アグレッシブな感情が湧き上がっちゃうわけだから、それを防ぐためにその警察官がちゃんと話を聞く仕組みを作ったりとか、だからそのアグレッシブにこっちも対応するんじゃなくて、もう全然違うアプローチを取ることによって、それが 100% もちろん成功するわけじゃないけれども、
This is sure to fail. These sorts of approaches are sure to fail because、I mean, I thought we were being very careful about not、oppressing or infringing on the freedoms of Muslims who are not extremist.
Yeah.
And this sort of thing, like banning these burkinis, is、it's anti-Islamic.、And so now you're sending a message to people who are Muslim, you know, that's not a positive message at all. And then that's exactly the thing, the only thing, really,That is going to correlate to the rates of recruitment that ISIS
そうなの、そうなの。こういうことをまさに ISIS は使ってるわけだよね。ほら、西洋の人はイスラム教のことをこんなに弾圧してる、mm-hmm. こんなに意地悪じゃん、もう最低な人たちっていうふうに使う、 こう要素をどんどん差し上げてることになっちゃうから、
yeah.
全然こう解決にはならないよね。
Yeah,
and
Japan is moving in the same direction with some of its policies and some of the things that they've、
right.
passed in terms of surveillance、
yeah.
on Muslims that are not extremists.、
Yeah.
You know, so those are bad decisions. They're dumb decisions, and they're not helping at all.
本当にそう。だからこう、フランス語圏の地域があるカナダで、あの、トゥルドーがこうやって言ってるっていうのは本当にすごいことだと思う。さすがですね。さすが私のジャスティン・トゥルドー。本当にあの本当アグレッシブにアグレッシブで返すっていうのはいつも言ってるけど、テロリストでもできることであって、アグレッシブにアグレッシブで返さないっていう方が難しいから、そこをやっぱりみんな目指していかないといけないんだけど、
It's such a cliche too. That concept is like thousands of years old.
Yeah.
Like it's
なんかそれがいかに難しいかっていうことなんだよね。
How late is your thinking if we're still doing things this way? You know, this is shit that people figured out thousands of years ago.
Yeah.
This is the same kind of stuff that's in movies like Godzilla. I mean, this is the same kind of, you know?
Yeah.
It's such a, I don't know, pervasive message that, but then...You know, when it comes to actually acting things out in the real world,
yeah.
the opposite is happening.
そう、だからまだ実害を受けてない時にニュースとかでいろいろ見て怖いって思っちゃう。もうそれはしょうがなくて、人間だから。その怖いと思った時の反応がのチョイスだよね。それでどっちを選ぶかっていう。
And the weird thing is like,These people, these extremists, these attackers, they're not evil. It's a deluded thing. It's a different reality thing. They live in a different reality. Some, you know, ideologically, defined reality. A lot of people live in ideologically defined realities.
Right.
We all live in culturally defined realities. So I think it's important to understand...You know, the real motivating factors or the real mechanism for, you know, people taking the actions that they take、rather than just, you know,、having this reductionist view of they're evil, we need to destroy them all. If you're even slightly like them, you're on the list. Sort、
yeah.
of, you know, witch hunty and scared approach.
ね、そのビーチで誰が何を着るかなんていうことにその国が介入して、さらにこうやってもう本当にハラスメントじゃんこんなの、それで罰金を取るっていうのが何の問題の解決になるのかっていうのがなんで見えないのかっていうのは不思議だけど、
うん、
Oh well、
yeah.
Yeah. 残念、本当に。次。あ、でもこの実業家の人だからすごいイケメンじゃない？すごいかっこよくない？罰金を肩代わりしてくれるっていうさ。
Yeah, he's clearly ballin'.
Yeah, かっこいい。
It's pretty ballin'. I guess that's a good way to ball.
Yeah, yeah, for sure. だって別にこの人はね、好きに自分のお金を使えばいいのに、こうやってみんなブルキに来ていいよ、罰金は俺が払ってあげるからみたいな。
Yeah.
最高の人じゃん。
It's just all around popular for that move.
Yeah.
I think.
こういう人がいるっていうのは素晴らしいことだよね。次、カナダの心理学者ビクトリア・タルワー博士が西アフリカの規則が多く厳しい学校と規則があまりなく緩い学校の2つで嘘に関する実験を行いました。実験では様々なものの音を聞かせ、生徒にそれが何かを当てさせます。そのうち1つだけそのものとは全く関係がない音を聞かせ、音を聞いただけでは絶対に当てられないものを混ぜておきました。音を全部聞かせた後に一旦調査員は部屋を出て、子供が正解をこっそり見られる状態を作ります。戻った後、子供に答えを聞き、こっそり正解を見たかどうかも尋ねました。すると厳しい学校に通っている生徒の方が極めてすぐに嘘をつく確率が高い上、嘘のつき方も上手でした。
Psychologist Victoria Talwar conducted a study involving two schools in West Africa, one that is very strict and one that is fairly relaxed, to determine the effects of strict behavioral control on lying. In the experiment, researchers had children try to guess which of several objects were making noise. One of the objects produced a sound that had nothing to do with what it was. After the childrenhave heard the objects, the supervisor left the room, giving the subject the opportunity to check and see what the object was. The supervisor then returned and asked the subject if they had cheated and seen the answer. Children who were from a stricter school were not only much more likely to lie, but they were much more skilled when doing so.
そう、なんかこの結果を受けて専門家の人が言ってたのは、怒られないように嘘をつくとき、それは子供一人のせいではない。なぜならその真実を安心して言える環境にないから、
うん、
みたいなことを言ってて、だからこう嘘ついたっていうことだけを一方的に責めると、ただただ嘘つくのが上達していくだけみたいな、
うん、
でも私すっごい厳しい学校に行ってたから、これは本当にそうだと思う。あの親もすごい厳しい子が多かったから、クラスメートとか、yeah. 本当に全部嘘ついてたもん、親とか先生とか、
うん、
なぜならやるときはやるじゃん、悪いことって、子供だから。だからそれをでも言ったらもう殺されるから、あのただただ嘘がすごく上手になる。だから結局親は全然その子のことを分かってない状態になっちゃうっていうのをすごい見てきたから、これは本当に分かる。
Yeah. Well, I went to a very strict school as wellYeah, it was, I mean, it was all boys too, so it was, there was a lot of lying. And,、
mm.
and the thing is, in a really strict environment, lying and getting away with shit, and like, because that increases your freedom.
そうなの。
It literally increases your freedom.
そうそうそうそう。
If you can lie, you will get your freedoms back.
本当そう。
And, so kids are going to have their freedom either way, I think.
そう。
To some extent.And so in that environment, obviously the kids that have more freedom are the cool kids.
So
that's cool.
So, 嘘、そう、
so,
本当にそう。嘘ついて自由を得るか。
Yeah, you create an environment where it's cool to be bad.、
うん、
you're gangster.
だし今すごい厳しい環境だからこそ、嘘をつく機会がたくさん与えられてるわけだよね、逆に言うと。だから、あの、私もピアス開けて、絶対にダメなわけよ、ピアスなんて、
うん、
でもだから緩い学校だったら普通にピアス開けたなんてなんてことないわけだから、嘘つく必要もないんだけど、厳しいからこそ、あなたピアス開けたでしょって言われた時に、いや私が本当にこれ実際に先生に言ったことだけど、開けようとして途中まで開けたんだけど痛くなってやめたから、後ろまでは穴が開いてないみたいな超意味不明な嘘をついて、まあ多分先生、今考えると先生は分かってたと思うけど、 まあ、めんどくさいから遊ぼうって言って、まあ、get away できたけど。
It's not only being bad that was cool, or having more freedom that was cool, but also in that environment, kids who disobey authority and don't crack. If you don't crack, the kids that don't crack, they just get detention, they're just like, fuck it, whatever, whatever. And they don't care.
Yeah.
They're always the coolest in that environment.
そうだね。
Because they're willing to stand up for what...for what they believe in or for the freedoms that they want to have, the things that they want to do.
そう。
And if they get caught, then they get caught. But it's not going to change how they conduct themselves.
そう。 だから先生とかにはもう嘘つくもの、そういうものっていう感じだったから、だから本当にそう、もともとルールを破る気がないすごい真面目な子たちはいいけど、そうじゃないね、うちらみたいな人たちは結局ルール破るから本当に嘘つく機会が多くなって嘘のスキルが磨かれていく一方みたいな、だからね、私はだからあんまりこう厳しい学校には入れたくない、自分の子供は別に。
It does something to your perception of authority as well.
そう、だから先生のことも全然尊敬してなかったもん、こう上から押し付けてくるばかりだから、なんか何、爪の長さとか髪の色とかそんなどうでもいいことにここまで固執するっていうことがかっこよくないじゃん、大人として、と思ってた。なんかどうでもいいじゃんみたいな、別に犯罪を犯したわけでもないのにね、なんか何言ってんだろうと思って。確かに。
I think the same thing is true for the state. When the government has restrictions that are nonsensical, then people start to just be like, well, it's all bullshit then.
Yeah.
The whole system loses credibility.
そうだね。
You know, that's what's happened with drug policy in the United States.
そうね。
Everyone in our generation is like, this is a fucking joke.
Yeah. そうだね。本当それもそうだ。国としてね。
Yeah, it's the same dynamics, I think.
なんか何言ってんだっていう感じになっちゃうよね。
Yeah, so there are figures in society at large that...get a lot of respect for standing up to authority, like Snowden or you know, other characters as well.
だから自分に子供ができたらどうかなって思った時に、その私の学校は例えばちょっと茶色にしただけですごい怒られるわけよ。もう本当にこの世の終わりみたいな感じに、もう超ビッグディール。
It's crazy how strict schools get.
Yeah, でも例えばよ、自分に子供ができたとして髪の毛を虹色に染めるとするじゃん。もうなんかピンクと紫と水色とかに染めてきた時に、あ、この子は髪をなんか色とりどりにしたいと思ったんだっていうことが結構面白くない？そのチョイス、なんかそれをさ、なんか面白いって思わずに、なんでそんなことしたのって言ってる自分も想像できないし、
I think the most people say about Japan that because it's such a conformist society、that the weird people are really weird. And it's true. Turn on the TV, it's like, who the fuck is... Like, what is this guy wearing? Like, what is this guy?
Yeah.
And people just have the weirdest personalities, and it really creates people that are bizarre. And the deeper you go into the city, the more you see it.
そうだね。だから振り幅がやっぱり大きくなっちゃうよね。それうちの学校内でもあったもん。だからすっごい真面目な、もうシスターになりますみたいな子もいれば、押し付けられすぎてすっごい厳しいのに急に金髪に染めてきちゃうとか、めっちゃピアス開けちゃうとか、なんていうの、振り幅が。
You know the origins of tentacle porn in Japan is actually restrictions on pornography.
Right.
That's the exact same thing.
そうだね。
The government created tentacle porn
ね、
Basically, that's what was required to have tentacle porn.
Yeah,
is that level of uptightness.
Yeah. そう、だから最近ね、あの友達で、あの全然仲良くはなかったんだけど、クラスの子で、あのうちの学校の先生になった子にね、たまたま他の子の結婚式で会ったのよ。で、もう先生になったわけだから、その子も校則をさ、子供たちに守らせなきゃいけないわけじゃん。でもやっぱ言いたくないって言ってた。あの、校則だからちゃんと注意しないと自分が後で怒られちゃうんだけど、なんかもう飴持ってきたとかね、学校に、そんなのどうでもいいじゃん。 だからなるべく見て見ぬふりはしたいねとは言ってたけど、だからまあ先生も大変だよね。なんかこう校則なんでこんなこれがダメなんだろうと思ってもなかなか校則は変わんなかったりするから、いや不思議。
It's weird.
Yeah.
It's funny how the dynamic always works that way. You know, the harder something is pushed, the harder something pushes back. It always works that way with everything.
やるなやるなって言われるとやってみたくなるしね。じゃあやったらどうなるんだろうっていう好奇心が湧いてきてさ。
It's a weird, I don't know.
大したことないのね。
Evolutionary thing or
maybe
or what it is.
ね、だからそういうそれをやりたくなるっていうのは人間性、人間のネイチャーなわけじゃない。それを無視して押し付けるっていうのはかなり無理があるよね。
Right. The man is suppressing humanness.
そうそうそう。そう、その人間らしさっていうところ。
次。Researchers from the University at Buffalo has found that standing up for your beliefs and expressing your opinions can be a positive psychological experience.The researchers measured the cardiovascular responses of subjects who assigned conditions, where they either had to fit with a group's political opinion or assert their individuality in situations where the group either agreed or disagreed with their individual opinion. Associate professor at UB, Mark Seary, stated the following, People can show conformity, but going along with the group doesn't mean they're going along happily.The external behavior isn't necessarily a good indication of their internal experience. When a participant's goal was to fit in with a group of people who disagreed with them, their cardiovascular responses were consistent with a psychological threat state. In contrast, when the goal was to be an individual among a group of people who disagreed with them, their cardiovascular responses were consistent with challenge.
バッファロー大学のチームが自分の信念を守り意見を述べることが精神的にプラスの効果をもたらすことを発表しました。実験では被験者にあるグループの政治的意見に無理やり合わせた場合と反対意見をきちんと述べた場合の心臓の働きをモニターしました。研究に参加したマーク・シーリー助教は以下のように述べています。人は他人に合わせることはできますが、必ずしもそれが幸福をもたらしているわけではありません。外から見て周りと調和しているようでも、内面がどうかまでは他人にはわからないのです。自分とは異なる他人の意見に合わせていると心臓は脅威を感じているときと同じ働きを見せていました。一方、集団の中で一人反対意見をはっきり述べているときは心臓は何かに挑戦しているときと同様の働きでした。これはさ、仕事をしているときどうかっていうのを考えるとすごいわかる。あの、いっぱいこうミーティングで人がいて、クライアントとか上司とかもいる中で、いや自分はそう思いませんって反対しているとき、自分はこっちじゃない方がいいと思う、なぜならって説明しているときって、そんなにストレスじゃないんだよね。別にアドレナリンは出るけど、あの別に嫌な、
you have enough confidence to speak out about it.
そう、別に嫌なストレスはない。ただあのこうすごい先輩ずらしてくるみたいな、全然仕事できないのに先輩ずらしてくるお姉さんがいたんだけど、その人に合わせてもしょうがないから、あ、はい、そうですよねとか言ってニコニコしてる時が一番グッとくる、グッとくる変なストレスがあるわけで。本当それは本当そうだと思う。
Yeah, this threat state, it's associated with anxiety.
びっくりするぐらいストレス、まあ人によってレベルは違うと思うけど、私は特にそのまあ嘘ついてるような状態じゃん。こう、で全部作らなきゃいけないじゃん。表情も言ってることも、なんていうの。
Yeah.
だからそれはすごいストレスだよね。
Well, there's a lot more unknown, I think, when you don't voice your opinion and things are kind of going the way that other people are thinking it should go, which totally conflicts with your worldview. And then not speaking out about it sort of puts you in a weird, I don't know, it's a weird place to be.
世界の中でこう比較してみたときに、日本はすごく調和の国と言われるじゃん。こうみんなに合わせる、 あのそういう意味ではやっぱりだからこうやってみんなが脅威を感じてる時と同じように心臓が動いてしまってることが多いとしたら、それはやっぱりねストレスはたまる一方だよね。だからこうやってうつ病とか自殺率とか言われてるけど、
right. you know, It's so superficial. That's what it is. It's so superficial because you have harmony in the group, but all the individuals are graying out.
Yeah.
You know, it's like it's just a matter of where the energy is being expended. It's like we're preserving the aesthetic. Right? And it's for the sake of your supposed superiors.
そうだからみんなが何かに合わせてるグループの動きに合わせてる時って一人一人が実はどう思ってるかって分からない状態なわけじゃん。それって上からしても結構辛いと思うんだけどね、実際は上司とか本当はみんなどう思ってるんだろうっていうのが分かんないわけだから。
I think this applies to relationships as well.
そうね、本当それはね、あの日本は結構特に感じる。あの雑誌の編集の人と喋ったりとかしててもそうだけど、やっぱりこう彼氏にそんなこと聞けないとか言えないとか彼女にこんなこと言えないみたいなコメントがやっぱりこう西洋に比べるとすごく多く聞く、でも言えないっていうかさ、別に言ったら罰せられるわけじゃないから、言えないっていうか言わないだけなんだけど実際は。
You're trying to preserve this the aesthetic the harmonious aesthetic, right?
そう。だからこんなこと聞いたらなんか振られちゃうかもしれないから聞けないとか、でも聞いて振られたらもうそこまでだったっていうことなんだけど、でもなんかこうそのまま何年も経っちゃったりとかすごいもったいないよね。私は逆にこう余計なことまで言っちゃうから、それはそれでそれはそれでどうなんだろうっていうのもあるけどさ、でもね、いや意見言った方がすっきりはするよねそりゃ。
This really applies to Japan, I feel like, this study. The culture here is just more affected by this.
あの、なんだっけ、Poppy syndrome? なんて言うんだっけ?
Poppy syndrome?
Yeah, like, people say this in UK and Australia とかかな。あの、ポピーの花って同じ高さにしか伸びないんだよね。集団で、で一本だけが高く伸びたりとかってしない、それと一緒でこうみんなが同じぐらいの幸せとか成功とかっていうのがいいとされる、だから
パーティーシンドローム、
だから自分がストレスだったらみんなもストレス感じてほしいみたいな。だからオフィスの中であいつだけ早く帰ってるとか、あの人が自分は有給取れないのにあの人は有給取れてるとか。
The cultural movement right now in the United States and in Europe, as far as empowering the individual, is stronger than it's ever been. I have been really surprised by stuff that I've been seeing. And there's all this hashtag woke or stay woke, which is just awareness.
Right.
And people are really trying to go out and liveTheir lives the way that they want to. That's really starting to happen.
そうだからその英語でメディア、まあ記事読んでたりとか、まあそういうツイッターとかソーシャルメディアとかフォローしてると、やっぱりそういう個人主義じゃないけど、その個々の権利を尊重するとか多様性を尊重するっていうのがやっぱりすごく強まってる。でも日本はそのまあ、憲法の改正案とかを見るとそれと全く逆の方向に行こうとしてるっていうのはすごく興味深いよね。別にみんながみんなこう世界の動きに合わせなきゃいけないとはもちろん思わないけど、こういろいろ経た結果こっちの方がいいんじゃないって選ぶのが全く逆っていう。
It all comes down to cultureAnd your understanding of what culture actually is. And if you can realize that culture itself is provisional, that culture itself is designed to serve literally everything except you.
Right.
That's literally what it does. It, culture isn't serving you. It's not... It doesn't work that way. It's for the convenience of the state. It's for the convenience of society. The convenience of corporations.
そうなんだよね。だから日本はなんかこう古い国だから歴史があるからこう伝統を守らなくちゃいけないみたいな、それはいいことだと思うんだけど、それとともに文化もすごく大事にしなくちゃいけない。もう有無も言わさず、それがいいか悪いか関係なく、もうこれはうちの文化だからみたいな感じで。
Here's the thing. The way that people think about the word culture is also a culturally bound notion.
Right.
That's not what culture actually is. Culture itself has told you that culture is something else.
Right.
It's very difficult to get around this weird mental maze. But when you realize what culture actually is, the world looks very different.
そうなんだよね。まあ、なかなか難しいね。
次。In a survey conducted by language app Babbel, 71% of Americans and 61% of Britons responded that speaking more than one language makes you attractive. 90% of respondents said that they would learn a new language in the pursuit of love, and half responded that they have entertained the idea of dating someone from another country. Additionally, about a quarter of the respondents said that being monolingual has held them back professionally. Globally, more than half of the population can speak at least two languages. Miriam Pleininger, director of didactics at Babbel, stated the following regarding the survey results. Languages not only enable you to expand yourself in terms of perspective and skill set, but they also open doors and help you better understand other cultures and peoples.
言語アプリバベルが行った調査で 71% のアメリカ人と 61% のイギリス人が2つ以上の言語が話せる人を魅力的に感じると答えました。また、90% の人が好きな人のために母国語以外の言語を学ぶことに意欲を示しており、50% が他国の人と付き合うことに興味があると答えました。4分の1の人が母国語しか話せないことが自分のキャリアの障害になったことがあると答えました。世界の人口で見ると、半分以上の人々がバイリンガルかそれ以上です。バベルの教授学ディレクターミリアム・プリエンリンジャーさんは、言語は視野を広げたりスキルを増やすだけでなく、他の文化や人々についてより良い理解を得る機会を与えてくれますと述べています。
Yep.
好きな人のために母国語以外の言語を学ぶっていうのはあるよね。
Yeah, well, people say that's the best way to do it.
Yeah.
On the pillow.
うん。私はだからね、メールでさ、携帯で古いメール残ってるじゃん、昔の。それを見て、元彼と喋ってた時のメール見ると、自分のポルトガル語の理解度に超びっくりする。めっちゃ分かってるし、使えてる。でももう全部忘れ、ほとんど全部忘れちゃったけど。ずっと使うからね、毎日。
Yeah.
そうするとやっぱり、嫌顔にも上手くなっちゃう。
Yeah, even just friends, like I have some friends that use Spanish, 勝手に. And so I'm picking up like certain Spanish
right.
words and expressions.
And そうだね.
Yeah, it's fun.
母国語しか、なんかそうね.
What do you think about it limiting people professionally? I was surprised how high that statistic was.
まあかなり、まあ、私は外資系でしか働いたことないから余計あるよね、それは。その英語ができますって言っても英語のレベルによって、まあ、仕事でどれぐらい使えるかっていうのは変わってくるじゃない。そうするとこうなんだろう、普通にスキルはあっても英語が障害になってチームのリーダーになれないとかそういう人もいたし、だから要はレポート書いても誰かにプルフリーディングしてもらわないといけないとか、メール返すときに他の人にちょっと助けてもらわないといけないとかなっちゃうから、そうするとあと出張行くときとかね、一人で行かせられないみたいなことになっちゃったりとか、 するとやっぱりできることが変わってきちゃうから。
I think they say even, I mean, for people who do have jobs, people who are bilingual generally make
more money.
Like more money.、Yeah. I forget what the statistic was
exactly. 何割か忘れちゃったけど、そう、年収が上がる。
You have a lot more options, you know. You have、うん、a lot more opportunities, I think.
うん、年収は確実に上がるよね。あと今私ちょっとコンサルの仕事まだ手伝ったりしてるけど、その時もまあ日本語だけでレポート出せる人と日本語と英語で書けるから、それをクライアントも本社にそのまま見せられるとかだと、やっぱりより高いお金をこっちも請求できるし。
Right, well, yeah, it saves money too, so.
そう、便利。
But I think the, you know, the non-professional benefits are probably the most significant in terms of just having multiple perspectives on things.
And... うん。私はね、本当にそう思う。途中までは日本語だけで暮らしたから。
How different would you be, you think? Who would you be if you didn't speak any English?
多分本当に別人だと思う。私はだから16歳ぐらいからまあ話し始めた英語を。でそれまではまあ聞いたらちょっと分かるぐらいで、別に普通に英語勉強した日本人って感じ、うん、あの本当にあのままだから英語話さないでここまで来てたら、まあ別人だったと思う。あの自分の頭に入ってる情報の種類も量も全然違ったと思うし、
うん、
まあ日本語で入ってくる情報しか分かんないわけだから、世界でどんなに騒がれてても日本語になってなければそれは存在しないことになっちゃうし。
Yeah. The internet has just become such a huge factor too、
うん、
with this whole language thing, especially for Japanese people, because、うん、the Japanese internet is not the internet. It's just not.
そう。まああと日本がどういう国かっていうこともやっぱりこう外から見てどうかとか、
right.
まあ相対的にも分かるから。うん、日本のこともよりよく分かるようになったと思うし、まああと単純にこの人も言ってるように、いろんな国の人と喋れるから、あ、この国はこうなんだとか、まあ普通にそういう驚きはいっぱいあるよね。
Yeah. Also in this study, they found that people under the age of 45 were much more likely to have entertained the idea ofhaving romantic relationships with a foreigner. Like 71% versus 46% for、mm-hmm. people who are over 45. So it's a huge difference.
Okay.
Almost twice.
Okay.
And they, essentially they value it a lot more. It seems like the trend has been that way.
Hmm.まあアメリカでもさ、ほらジャスティン・ビーバーなんてカナダ人じゃん、
yeah.
だからこう外国人って言ってもね、こう今あまりセレブもさ国またいでるから、
mm.
あんまりこう垣根が少ないよね、まあ、ハリウッドの俳優とか、ね、女優さんもいろんな国の人がいるし、
yeah.
意外と
Well, Justin Bieber's kind of been adopted And Canada has not really... I don't know how separate people really consider Canada from the U.S., you know?
It is quite separate, no? For me, it's、
really.
totally different. But...
Like, Alaska's up there.
Right.
So...
この次のも面白いね。あの、exaggerate linguistic skills on their resume.
Yeah. Yeah.
これ本当にトリッキーなんだよね。これをやられるとさ、
Well, everyone's gonna round up.、
うん、
so, and everything is exaggerated on your resume. That's the other thing. You know, we're talking、
yeah.
about like strict environments and influencing lying. And but once you get into the job hunting world, every single seminar or any instruction that you'll receive in that department is going to be like, you need to make this resume just straight fire, right?
そうなんだけど、言語って一番やっぱりバレやすいんだよね。だから前仕事した時もやっぱりいっぱい人が入ってきて、こう英語で全部仕事できますみたいな、もう何でもできるって言って入ってきて、結局できないから 周りの人がすごい苦しむみたいなのはやっぱりいっぱい個人的にはね結構経験してるし、そうすると本人も苦しいんだよね。あのできますって言ってすごい期待されて入ってきたんだけどなかなかできないから、あのなんていうの、本人もやっぱ辛いと思う。
I think
これはどうなんだろう?
You know, people are it's hard to evaluate your own abilities too. And there's people who like try to become interpreters and they think they're good and they get in there and it's like, oh my god.
そう。だからそれはね、結構日本だとバレない場合が多いのね。あの、通訳とかで本当にやばい人もいるんだけど、あの、mm. その人が仕事してる周りの日本人全員英語わかんないことが多いから、その人は全然バレないままキャリアを築いていけるみたいなのは何回か見た。でもすごい困るけどね、こっちとしてクライアントとしては、だから、まあ、バレなければバレないで本人的にはいいかもしれないけど、バレちゃった場合はちょっと本人が辛いんじゃないかなと思うけどね。
I saw シン・ゴジラ。
あ、いや、面白かったでしょ。 あの、ワシントンではなんだっけ 30% のみたいな、もうパーセントって言っても日本語で、
That was really weird. Yeah. That movie.
I like that movie.、though.
I liked it too.
すごい面白いよね。なんかこう、yeah. 薬とできる。なんか、ああ、日本の官僚ってこういう感じ。
Well, the metaphor for the whole、福島第一原発 incident was really well done, I think. You know, the metaphor is all there. The whole story is there.You know, so.
そう、なんか私、あの、そういうクライシスマネジメントしてる人たちとか、あの、まあ、前の同僚とかでいっぱいいて、その人たちもみんな見てて、まあ実際はこんなうまくいかないかもしれないけど、まあでも雰囲気的には全然あり得る感じ、mm-hmm. っていう風にみんな褒めてた。
The scenes with the Americans in it, those American、yeah. government official scenes were、yeah. so bad.
I know.
I haven't cringed that hard in a
while. でしょ?でしょ?
I was like, oh, no.
そう、
like,
そこなの。もったいないでしょ?それ以外は絶対世界に持っていける感じじゃん。
It's like, I haven't even seen acting that bad in decades.、
うん、
What was that? When they had like the three...guys in like the Oval Office staring out the window and、
yeah.
just talking, not、
yeah.
facing each other. Like,
yeah, yeah,
yeah. I mean, the cheese factor was just
I know,
through、
right?
the roof.
そうなんだよ。
There were just certain lines that were said and there was bad grammar. The English was not good. That was really bizarre to me because I stayed and saw the credits and saw that there was someone there to you know, as a speech coach or something. And it was、mm-hmm. like,What is this dialogue? Like, that's not even English.
Well,
it was strange.
あの主役の人の英語分かりやすかったよね。
Yeah.
主役の人の方が。
There was a lot of weird English.
さすがおばあちゃんの国とかね、もうやめて。そうだからあの彼女が悪いんじゃないんで、あの女優さんが悪いんじゃなくて、
no, I liked her.
そう、石原さとみは私は全然大好きなんだけど。
Watching the movie, you can tell that it's not her.
そう、彼女のせいじゃないんだよね。でもね、なんか人によるよるとだからあれはもうあの監督のがなんかわざとやってる。なんかギャグじゃないけど、まあわざとだって言ってる人もいるんだけど、私はエヴァンゲリオンとか。ちゃんと見たことないからわかんないけど。
Well, still, there's a limit to.
あれね、yeah. なんかルー大芝みたいって言われてたけど、ルー大芝は少なくとも訳してるから、
mm.
あの身から出たパウダーとかさ、ヤブからスティックとか、
uh-huh.
だからまだあそっちの方がいいよ。
There's a way to do it. And you know, I've had my language is mixed up that way my whole life just、
yeah.
being in the international just
仕組みが違うんだよね、ジャパングリッシュの。
There's a way to do it. It's useful. It works. And it conveys meaning more accurately than if you had just used one language. That's why people do it.
そう。
Because it's actually effective for people that understand both languages.
そうそうそう。だから、そう、相手もバイリンガルの、
you know, 微妙 or whatever, because they're
でもそれはさ、相手もバイリンガルの場合じゃん。相手がバイリンガルの場合に、しかも 英語と日本語混ぜて喋っちゃってもいいやっていう緩い雰囲気の時にやるものであって、ああいうこうすごい緊迫した日本政府の会議の中で英語が分かんない人相手に、しかも日本語で言えば通じるカタカナの外来語をだけを英語で言うってかなり珍しい不思議な状態だよね。だからあれをさ、マイケルに言ったけど、うちの夫とあれを見終わった後にゲームしてたのずっと。じゃあこれからカタカナのところ全部英語で言わなきゃいけないルールねみたいな。麻布十番でジェラート食べていこうよとかタクシー乗っていくとかさ、難しいんだよ意外と。よくあの外来語を全部日本語にして言わなくちゃいけないゲームとかあるじゃん。
いや、
あの戦時中の日本の野球みたいな、
うん、
あれも結構難しいけどね、これも相当む難しいよ。
Yeah, that movie was weird. I liked it, but it was really bizarre.
Yeah.
Some of the CGI was like, what? This is like worse than the video game cutscenes, right? Like video game cutscenes have better CGI.
それはあんまり目指してないのかなと思った、あえて。こう怪獣映画だから、なんかこう効果音とかもすごい昔のゴジラのみたいだったし。
Still, where do you find CGI that is this low level? It doesn't even exist in America
anymore.
Yeah,
that's why I thought it was on purpose. なんか確かにハリウッドのゴジラみたいにリアルにしてほしくないもん。
Sometimes it was really good and sometimes it was really bad, the CGI. There's like certain like the physics of like boats and stuff. Sometimes it's like, whoa, what's...
Yeah.でも最後とかめっちゃやめて、最後とかめっちゃドキドキしたもん。私本当に手に汗握った、はーはーはーみたいな、あれはすごい本当に良かった。
I did the what is it called, like the 4D or whatever
the... あれ 4D もあったのゴジラ。
Yeah, it's not 3D, it's like,
yeah, I know.
Oh, you know?
Yeah.
Well, I didn't know.
Okay.
SoI got there and I was like, where are my glasses?
Oh.
But there was no glasses because it's not 3D. They just have, there's like this chair that it moves around like Star Tours.
Yeah.
Yeah, and there's this thing that sprays mist. But mine was spraying mist like straight into my right eye every time.
Yeah.
And so I'm like watching the movie and it'd be like...It's so strong. It's so strong. And so it's like, and I'm like, ugh. I'm like, it just goes straight into your eye.
Oh, yeah,
but. It's crazy. I don't know, like,
yeah.
I don't know how that, if mine was weird or.
That's how it's supposed to be.
It's so strong. And there's this, it like pokes you in the back too.
Ah, okay.
But it pokes you pretty hard in the back.
like,
so that you jump. You have to jump because it's just right, this rod just goes right into your spine.
どこで見たの？東宝シネマ？
Yeah.
あ、そう。
Yeah.
私見た時そんな激しくなかったけど、でもゴジラじゃなかったから。
It was so crazy. And what's weird is the 4D thing, during the commercials, it's working.But all the effects are turned up to 10 during the commercials. So during the commercials, like just the smallest thing happens.
Yeah.
Like someone puts like a notebook on the table and the chairs are like, and it's just like, it's like everything is so olgesa that by the time the movie started, I was exhausted. It's like a core workout and my eyes have been getting blasted. I don't know. I didn't really like the 4D thing, to be honest.
あれ多分ね、もっと上手くなっていくと思う。 3D と一緒で今なんかとりあえず全部に動きを入れてるじゃん。
Yeah.
あとあの臭いやつ出た、なんか臭い匂いみたいな、爆発の時に私が見たの、no. X 面だっけ、なんか臭い匂いが出んのね、で爆発とかの匂いっていう体なんだけど、なんかもっと違う変な匂いがして、そのたんびに臭っって言ってたもん、うちら本当に臭いの。
Are you sure that didn't just come from one of the other
No,
audience
it's not. It's not like human odor.
Okay.
It's this really weird chemical-ish, なんか変な匂い。
They had strobe lights going.
あ、そうそうそうそうそう。
Yeah. So if you're like if you have epilepsy, I don't know if you can even watch.
まあ確かに。確かにね。あれも結構ディストラクティングだよね。
The strobe lights.
Yeah. あれはあんまりいらない。
いらない。
ね。なんかそっちに気を取られちゃうよね。映画っていう。
Yeah, I'm ready to go all the way back to like just 2D. Like, my chair does not move at all. That's fine.
I like 3D though. It's fun.
次。According to a study published in the Journal of Human Evolution, human beings lost their heavy coat of hair and gained more sweat glands approximately 1.8 million years ago, when hominids, specifically Homo erectus, began to run. Humans are capable of producing a maximum of 12 liters of sweat per day. As human beings moved into open savannas 2 to 3 million years ago, they had to contend with extreme heat. At the same time, hominins began running long distances in order to chase large game animals to exhaustion. Losing the coat of fur better allowed human beings to dump heat. Furthermore, a gene experiment in 2015 found that sweat and hair gland development were inversely related in mice.
Oh, これは言わないの? Quote は?
言ってもいいけど、言わない。
学会誌 Journal of Human Evolution に掲載された研究によると、人類はおよそ180万年前に体中に生えていたふさふさの体毛を失い、その代わりに汗を分泌する汗腺を多く得ました。これはホモエレクトスが走ることを覚えた時期と一致しています。人類は1日に最大12リットルの汗をかくことができます。200から300万年前に人類はサバンナに移動し、極度の暑さに順応しなければならず、同時に大きな獲物を捕まえるために長距離を走る必要が出てきたため、体毛を失うことで熱を放出しやすくなりました。昨年行われた遺伝子解析で、人類の汗腺と皮脂腺の発達がネズミのものと逆比例していることも分かっています。どういうこと？ネズミは汗腺と皮脂腺が減って毛が増えてるってこと?
Basically, they found that the two different types of glands have the same origin in your skin.
Okay.
So your skin can basically has to make a decision whether or not to produce hair gland or a sweat gland.
Ah, okay.
Yeah. So I guess thatsuggests an evolutionary mutual exclusivity in the development of those traits.
So what's going on with mice?
It's not going on with mice. That was just an experiment to kind of infer what's going on with us. Right?
ああ、そういうことか。ネズミのものとっていうことじゃなくて、
we probably operate the same way.
ああ、OK。じゃあそれ私が間違ってた。
Yeah. Yeah. Well, I mean, it's similar. That's just the implication of it.
OK。このダーウィンもじゃあ間違ってたってこと?
Yeah, so Darwin said, no one supposes that the nakedness of the skin is any direct advantage to man. His body, therefore, cannot have beenDivested of hair through natural selection.
So,
yeah, so he's saying natural selection means that you have to have an advantage. But if, in order to run long distances and hunt large game, we needed to better regulate our body heat,
right?
Then it would be advantageous to get rid of our body hair. So.It's just a matter of answering the question.
皮膚がむき出しになっていることが直接人間に利益をもたらしているとは誰も思わないだろう。よって人間の体に毛がないことは自然淘汰によるものではないのだ。とダーウィンが人間の由来の中で書いてたんだけど、実は利益があった。
Yeah.
まあ何にも利益ないでこんなハゲたとは思わないよね、でも。
Yeah, well, that just kind of betrays the whole idea of evolution in the first place.
Yeah.
You know, I think Darwin was, he's a little overhyped. A lot of the work that was done for the theory of evolution, I can't remember his name because nobody gives him credit, but what was his name? Wallace? There's a guy that worked with Darwin.
Okay.
Who basically figured it out. And then Darwin kind of was like, oh, you're right. And then developed his theory from there.
And
the guy that worked with Darwin, he was religious and he was kind of ostracized from the scientific community. But yeah, I think, yeah, this is interesting. The mystery of how we became what we are, if you look at the lineup of primates, the one on the very end, the most recent one, looks really weird. The pink one, right? Humans.
Right.
That's a weird looking hairless.
Yeah, for sure. なんか いつもこう猫にどう思われてんのかなって思うもん私。こんなハゲてるじゃん。なんか、yeah. この眉毛と頭にしか毛がないハゲた生き物じゃん私って。それを猫から見たらさ、わこいつめっちゃハゲてるじゃんって思ってんのかなみたいな。なんか猫って毛づくろいしてあげるじゃん他の猫の毛を舐めてあげるじゃん。でも私のことはなんかちょびちょびってしかしてくれないので、なんかベロをちょっと申し訳程度にペルペルってして終わりにするの。だからなんかうわハゲてるしみたいな、ちょっと嫌なのかなとか思ったり。
We're oddly smooth. So there was this theory that has kind of lost credibility recently.But this theory called the aquatic ape theory. Have you heard about this?
Yeah, I talked about it in Futake Ai ga kita toki.
Yeah, so yeah, that theory is bullshit, but
yeah.
But there's a theory that we lost our hair because we were always in the ocean. It's been largely discredited. A lot of animals with hair have no problems being in the ocean. I don't know. But it is true that we used to be, or we still are, very coastal creatures and have always gotten a lot of sustenance from the ocean, so...
ラッコもふわふわだもんね、水にいるけど。あの、最近ラッコの写真さ、多くない？ネットに。ラッコってびっくりするぐらい可愛いんだよ。なんか手は毛が生えてないのね。だから寒くなっちゃうの、水につけてると。だから手だけ、あの、目をこうやって、目のとこに手を当てて両手をいないないバーしてるみたいな、それでプカプカ浮いてたりとか、耳に当てたりとか口のとこに当てたりしてて、
It's weird how
超かわいいよ。
Animals become memes.
Yeah.
It just becomes this animal.
Yeah.
That's all we're like, this animal. And then everyone's like, oh yeah, that animal. And we're all just posting that animal.
そうね。
And they, no one's saying anything about it except, you know, かわいい or whatever.
まあ、だからラッコとかさ、こうキャラクターになってたりするじゃん、なんか歯医者さんのロゴとかさ、なんか分かんないけど、だからすごい身近に感じてるけど、実際のラッコってそんなによくよく見たことなかったなみたいな、まあ、ラッコだけじゃなくて多いじゃんそういうの、キリンとかなんか、でよく見ると結構面白いよみんな。
What's the weird raccoon thing that is all over the city now?
ハクビシン？
Is it?
ハクビシン、うちの近くにもいたよ去年かなんか一回見た。
I saw
あの白と黒の
Like last week, I think I saw
one. ちょっと大きい猫ぐらいの大きさのやつでしょ?
They move like cats. Like they climb on stuff. And it looks kind of like a raccoon, but it's not.
あの顔がちょっとシュッとした。
Yeah.
ハクビシンだよね。
ハクビシン。
いるよね、たまに。私も港区で見たもん。あ、こんなとこにこんなの。なんか、あ、猫だと思って。私いつもね、茂みを見ながら歩いてんのね。猫がいないかなと思って。そしてで猫だと思ったら、そう猫じゃなかった。ハクビシン。結構ね、茂みいるよ。
There's a population. They have children. They're
right.
They're making it work somehow.
Yeah.
Where are they?
I don't know.
It's kind of sophisticated.
なかなか見ないよね。
I've really been thinking about just how animals are evolving within the city. And that all the animals in the city are kind of city colors.
Yeah.
They all sort of camouflage. They're gray or they're brown.
てかさ、カラスどこ行ったの？カラス全然見ないよね。
Yeah,
私子供の時めっちゃいたのに。
No, but just a month ago, they were everywhere.カラス。
いや、私は見てない。
No, I went to 代々木公園 and it was like straight Birds, the Hitchcock movie.
あ、そっか、代々木公園に行けばいるから。
There was this homeless guy, and he was surrounded by like 40 crows.
Okay.
And it was very... I just stood back and kind of watched this interaction with this old guy and all okay. these crows. As the crows were lining up on top of all the benches, and then they were in the on the ground, and they formed a circle around him.
Oh, okay.
It was like kind of a neat circle.
Okay.
And they all kept this like...
space?
Like 2 meter distance around this guy. Oh. It was such a weird meeting.
Hmm.
Yeah.
So they probably all know him.
Yeah, it was weird.
Hmm. カラス全然見ないね。カラスもよく見ると結構可愛いけどね。
They're too swole. They're too swole now.They're jacked, all of them.
Hmm.
Right? I think crows have evolved to be stronger in order to lift the green nets off the trash.
Hmm.
I think that's a huge evolutionary pressure with crows. The crows that are capable of grabbing the end of the net and lifting it over, suddenly
they
have access to all the food.
That's
'cause you're always going to find trash with the net
yeah.
somewhere in the city.
I guess.
But if you're a small crow, you can't do that.
I don't even see those nets anymore.
I think that's because the crows have
みんなゴミどこに捨ててんの？一軒家の人とか。その方法が変わってんの？
It's on the street.
Oh.
Yeah, as always.
朝外出ないからか、私が。Okay.
I guess.
何これ？
Oh, did you see this airplane? The largest aircraft on the planet is called Airlander 10.
Who made this?
I don't know, some Howard Hughes type. I don't know who made it.
Okay.
But there's a video of it crashing. It crashed.
Oh.
On its second flight ever.
Wait, oh, okay.
Yeah, but It's made of bouncy castle. It's made of, I don't know what it's made out of, but it's like not a rigid material.
Huh.
But it kind of has, it has fins and wings and, you know, stabilizing parts on it.
Yeah.
I don't know if it has ailerons, but it's just this humongous aircraft. I mean, it's boat sized.
Like, 何人ぐらい乗れるの?
I don't know. I don't know how it works.
Hmm.
I think maybe there's helium in it or something. Maybe
what?
Some light gas is in it. But anyways, it crashes and it looks like it's going to be the worst accident ever. It's just nosediving and just moving towards the ground.
Right.
And people are taking video watching like, oh no. And it literally just like bounces off the ground a little bit.
Oh.
And just bounces and it's totally fine.
Eh?
Yeah, no issues.
Ah, so, え、軽いからってこと？どういうこと？
I guess it's light. It just bounced off the ground. This huge, the biggest airplane in the world crashed
wow.
and just bounced
it's
off
totally
the ground.
Fine.
I don't know, it's weird.
すごいね。
Yeah, it's weird.
Huh. Strange.
I don't think anyone was hurt or anything.
That's
it was totally fine.
That's good.
So...It's news, but it's not news.
Huh. That's strange.
Yeah.
What's the second one?
Oh, I wrote coma ultrasound. Oh, yeah, they supposedly some doctors were able to use some ultrasound technique to wake someone up from a coma.
Huh.
And they think it might be effective.
Oh, wow.
Yeah, so there could be potential for, like, ultrasound in coma patients. And
Wait, what do they exactly do?
I don't know what they did exactly.
Okay.
But, yeah, I don't know. There's a bunch of crazy medical stuff going on right now. I mean, as always.
Yeah. Every day.
Yeah.
あのね、私の文字おしゃべりコラムあるじゃん、
うん、
あれの2個目が本になりましたまた電子書籍ですけど、
うん、
それが明日から 発売されるらしいので興味ある人はぜひお願いします、
cool.
もっと文字おしゃべりっていう題名はい、文字起こしのテキストを Mac と iPhone と Android のアプリで購入できますのでチェックしてみてください。最初の1話から3話目は無料で月額240円で全部のテキスト読み放題です。激安、スポンサーつけずに2人でやっていますのでぜひ助けていただけると幸いです。あとマイケルが作った LINE ステッカーバイリンガルニュースで検索すると出てきますので猫星人ステッカーぜひよろしくお願いします。
それステッカーっていうのスタンプじゃない？
スタンプ
だっけ。I forget、
ね、日本語と英語で違うんだよね。
Yeah, I forget which one's which.
スタンプが日本語だっけ。 LINE ステッカー、スタンプ
スタンプじゃない Whichever
スタンプスラッシュステッカーお願いします、yeah. それくらいかな、
yep.
あとサイト作ってるもんね今。
Yes、
はい、
Should be cool.
お楽しみに。終わりです。
以上です。
バイ
バイ。